ちは世界から。皆さんこんにちは。結婚相談所ララストーリーの須坂瑠美です。
アシスタントの菅千奈美です。この番組は世界を舞台に活躍する日本人の方の婚活を応援しています。瑠美さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ゲストをお迎えして今回で4回目になります。
はい、今回もですね、韓国の結婚相談所パナダさんの、カナさんをお呼びして、今日はですね、韓国人男性と日本人女性が結婚した成婚のバージョンを、ちょっと成婚ストーリーをお聞きしようかと思ってます。今週もよろしくお願いいたします。
はい、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
じゃあちょっとまあ、もちろんね、韓国人男性と日本人女性の結婚にもいろんなバージョンがあると思うんですけど、うん、ちょっとなんか、かなさんが話せる結婚ストーリーがあったら教えてください。
はい、そうですね。じゃあ一組目は、まあ、オーソドックスな一般的なケースで、韓国人男性と、日本人女性のご結婚で、日本人の方が韓国に移住をしたというケースなんですけれども、年齢差は多分10歳ぐらい離れていた、あのカップルなんですけれども、まあもうお見合いの時点でですね、女性の方がすごく好感を持ってるなっていうのが、まあ、ひしひしと伝わってくるような感じで、まあ、何かこうもう惹かれ合うものがあったような感じですね。はい、まあ、当然私がその時も通訳として同席していたので、お見合いの時もすごく覚えているんですけれども、うん、はい、まあ、女性の方が憧れのこう方を見るような眼差しで、男性を見ていたのがすごくね、うん、とっても可愛らしい、本当に小柄な、もう、うん、すごい可愛らしい方だったんですけれども、うん、まあ、男性もそら、ね、メロメロですよね、そんな方に。
10個も下だったらいいですよね。
そうなんですよ、はい。まあ、男性もすごくイケメンさんで、頭がいいね、いい会社にお勤めの会社員の方だったんですけれども、美男美女カップルが、もう瞬く間に誕生してしまって、
はい、でそこもスルスル行った感じですか。
めちゃくちゃ早かったですね。でやっぱり近いとはいえ距離がありますので、うん、毎週デートはできないんですよね、
う
ん、
そうね、そうね、
はい、なのでまあ多くて月2回頑張って月2回ですかね、うんうん、だから会えない時間も多いんですけれども、うん、まあ、今はこうやってオンラインだったりね、ズームだったり、うん、ありますので、うん、会えない時はもうお顔見ながら話したりとか、うんうん、あと男性も頑張ってね、すごく頻繁に日本には行ってました。はい、ちょっとトータルで何回行ったかは数えてないですけれども、ま
あ、すごい、
来週も行きますっていうような感じで、うん、で女性の方もまあ、お仕事されてたので、うん、もう結婚っていうのを決めたんですけれども、うん、お仕事のめどがあるじゃないですか、まあ、何月ぐらいが一番退職しやすいとか、うん、繁忙期があるからとかっておっしゃってて、うん、まあ、ちょっともうちょっとした繁忙期だからなかなか退職がしづらいので、うん、少し待ってくださいっていうようなお話だったんですけれども、うんうんうん、まあ、蓋を開けてみるともう辞めましたって言っても、もう、まあ、韓国行きますみたいな感じで、めちゃくちゃ早く動かれて、あ、何もうこの愛情深さがね、男性の方の気持ちが伝わったんでしょうね。私ももう行きますというように決心をされて、はい、まあ、この間
好きになったらどうでもいいんですよね。
そうなんですよ、もうね、辞めた後の仕事なんてね、どうでもいいってなったんでしょうね。いや、
本当に本当にそう、そんなにね、なんか、まあ、これで、ね、こんなこと言ったらあれですけど、そんなギリ立てなくてもいいというか、
仕事は、はい、まあ、誰でもできますから、別に
誰かがやるので、
はい、そうなんです。それよりも愛情がかったということです。
そうですよね。その女性って韓国語は喋れなかった。
喋れなかったですね。喋れなかったです、
はい。コミュニケーションはどうしてたんでしょう。
男性が少し日本語ができたっていうのが大きかったんですけれども、うん、でもまあ完璧ではないので、やはり翻訳機の助けをもらったりとか、うん、あと韓国に行ってからそういう支援センターに通ってましたね。うんうん、授業受けに行ってました。うん、はい、
いやいいですね。
すごく可愛らしいね、ま、いいカップルでした。美男美女でした。
そうか。 国はね、時差がなくていいんですよ。
そうなんです。
そう、時差がね、本当になんか国際結婚の時、アメリカ在住の人と日本在住の人の交際って本当大変なので、真反対だと。韓国はいいんですよ。1分もないのでね。
すぐ行けますから。
本当、すぐ行け、
飛行機。
2時間半ぐらいですか？
一番近いプサンから、福岡という町だったら、飛行機乗ってる時間は1時間いな、あ、ないですね。
東京に来るより近い。
全然近いです。船も出てますからね。
あ、
水路
そ
でも行
う
け
で
ます
すね。水路でも
正
確
直、日帰りでも行けるんですよね。
かに。
朝の飛行機乗って、1日デートして、夜8時、9時とかの便があるので、それで帰ってきて、次の日仕事も行けますし、
じゃあ
別
ちょっとパ
に。
スポートが必要な国内みたいな感じですね。
そうです、そうです。北海道から福岡行くより全然近いです
全
ね。
然近いですね。
距離的なメリットはあります。
いやー、いいですね。で、じゃあちょっとレアケースも聞いてみましょうか
レ
ね。
アケース、あります。
レアですよ、皆さん。
レアですね。
レアです。
40代男性と30代の女性だったんですけれども、男性はやはり最初は結婚生活は韓国で過ごしたいというふうにずっと言ってて、日本人の女性の方に来てほしい。これは普通一般的なんですけ
そう
れ
で
ど
すね。
も、ただ女性の方もいろいろと、悩みがあったんでしょうね。協議の結果。男性が日本に行くという決心をして、今は、日本で生活をされていらっしゃいます。
それは女性が、韓国に行け、まあ、お仕事柄韓国に行けなかった。
そうです。お仕事もそうですし、ちょっと事業をされているお家の、方だったので、いろいろな、サポートを受けやすいのが日本じゃないかという結論に至って、男性の方に、婿養子ではないんですけれども、日本に来ていただいて、いろいろと、ご家族に
じゃあ、
援助をもらいながらという感じです。
なるほど。実家が太いってやつですね。
そうですね、一言で言えばそうです。
実家が太かったっていう。
レアなケースですね。
で、なんか、最近、なんか、成婚間近な人も、カップルもいるって聞いたんですけど。
ちょうど今、本当、真剣交際が進んでいて、年内には、大会かなというような、ちょうどうまくいってるカップルもいらっしゃって、で、その方たちも、女性は最初は全然国際結婚とか韓国とか一切興味ない方で、だけど、お見合いを受けて、男性の熱烈なアプローチに化けちゃいしまって そしてもう結婚、ご結婚決められて、今、ちょっといろいろと準備をしている段階で。
そのカップルはどこに、新居はどこにするんですか？
韓国ですね。
あ、韓国で。なるほど。
で、実はこのカップルですね、来月、お顔合わせを控えているんで、両家のお顔合わせ、私に来てほしいと言われまして、私は人生初の、
合わせに同席す
他
る。
人の顔合わせに 通訳兼司会みたいな感じで、行ってまいります。
ちょっとなんか重要ですね、役割としては。
そうなんです。どうしようかなって思ったんですけれども、頼ってね、そうやってお声をかけていただいたので、そして私、お見合いの時もやっぱりお二人にお会いしているので、両方を知ってる人ってなったら私しかいないんですよ。
なるほど。そして通訳として来ていただいてもいいし、みたいな。
いや、ちょっと本当最初迷ったんですけど、いいのかなと思って、思ったんですけど。
もう、そのうち婚姻届の承認欄書くんじゃないですか。カナさん。
光栄なお
ね、
話で
本
す
当
け
で
れ
す
ど
よ
も。
ね。
行
い
っ
や
てまいり
ー、
ます す。
ご
そんなこともあったり。
そういう時って、こう、なんか、チマチョゴリを、なんか正式に、やっぱり正式な場ですか？
そこはしないで
そ
す
こまで。
ね。お顔合わせの時はそんな感じではないですね。本当それは結婚式の時だけです。
結婚式で出たことあります？かなさん。
あります。
そしたらやっぱり、チマチョゴリで行く。
残念ながら私は日本で行われた結婚式の時で、
なるほど。
洋装ですか、ドレスしかないんですけれども、韓国でした結婚式はうちのスタッフが出席している時はやっぱり一枚ジョゴリ着てましたね、民族衣装でやってました。
ちょっと聞きたいんですけど、韓国と日本の結婚式の違いってありますか？
基本的に式をやって披露宴という形の流れは同じなんですけれども、披露宴の形がすごく違って、韓国は日本みたいに、じゃあ誰々さんここ、誰々さんこことか、来賓、親族、友人とかって席が決まってるっていうような、一人一人でコース料理出るような感じじゃなくて、まあ、さーっとこうみんなこうビュッフェスタイルみたいな感じで、思い思いのままこう取って食べて、そして新郎新婦がまあその各テーブルに挨拶回ってっていうような感じなので、あまりこう格式張ってないっていうんですかね、割とこうフランクな感じの披露宴になりますね。
なるほどね。でも、なんか、お式は、あれ、韓国流の結婚式って出たことがなくて、未だかつて。なんか、どんな感じなのかしら。どこで結婚式やるんですか？
結婚式場っていうところがやっぱり多いですね、今は。ウェディングホールっていうんですか？
クリスチャンだからって、教会ではあげたりしない。
まあ、人によってはそういう方もいらっしゃると思いますけれども、一般的には結婚式場でやられる方が多いですね、今は。
結婚式場であげるとき、こう、なんていうの、クリスチャンだったら、まあ、神父様がいて、こう、なんかいろいろお説教して、チューして っていうのが 一般的にあるんですけど、その韓国での結婚式場での結婚ってどんな感じなんですか？
司会者がいますね。司会者がいて、こう進行するっていう形なので、新婦さんとかはいらっしゃらないですけれども、まあ、普通にこれやって、これやって、これやってみたいな流れをやるっていう感じです。だいたい普通にウェディングドレスが多いですね。
そうなんですね。
お
なん
色
か、
直
ち
し
まち
でち
ょ
ょっ
ご
と
り
着た
着る
り
の
と
か
か、
と。な
あり
るほど、
ます
なる
け
ほ
れど。
ど。いやなんか、あるんですか？ちまちょごりも、結婚式に出席するときのちまちょごりと、なんか、
ちまちょごりを着て披露宴出席するのは家族だけです。両親？
両親だけ。
両親だけ。あ、もちろん国際の場合は韓国の方だけですけれども、で、友人とか普通の親族とかは普通の、服です。普通の服って誰ですけど、なんて言うんですか、普通の服です。
本当に、日本と一緒ですね。両親はちゃんと黒の留め袖、ね、着物を着るけど、列席者は別に普通の洋装
普通の、
っていう、その辺は一緒ですね。なる
そう
ほ
ですね。
ど。
だから日本みたいにすごく着飾ったりとかって感じじゃないです。
もうちょっとカジュアルな
もうちょっ
感
と
じ。
カジュアルですね。
なるほど。何人くらい普通呼ぶんですか、結婚式。
まあ、人によりますけど、日本よりは多いですね。
そう、日本って、今はもう本当にね、親族しか呼ばないっていうちっちゃい結婚式が多くて、参加者がね、大体40、4、50人っていうのがメインだそうで、で、ちょっと昔は80人ぐらい、友人とかも含めて80人、両家80人っていうイメージなんですけど、今
そ
回は
れ
もう
ぐ
ちょっと
ら
多
い
い。
だと思います。まあ、少なくて5、60って感じですかね。感覚的にいいですけれども。だから国際結婚の場合って、じゃあどっちでやるかとかね。韓国でじゃあやるんだったら、日本の親族の飛行機代とか宿代とかね、じゃあどうやって出すんだとか、いろいろ揉めはしないですけどね、決めなきゃいけないんですけれども、最近の、うちの会員の中ですけれども、日本で式をやって披露宴を韓国でやるとか、日本で式だけやって、まあ、韓国は別に友達だけで簡単にやるとか、ちょっと縮小していく風潮ではありますね。やっぱり2倍お金かかっちゃうんで、両方でやると大変だから、まあ、どっちかだけでやったりとか、半々ずつやったりとか、
なるほど。
ただ、呼ぶ航空券とかや宿泊代とか出して呼ぶのは、まあ、家族だけですよね。
そうですよね。なるほ
ご
ど
家族だ
ね。
けちょっと招待してっていう形なので、どうしてもまあ規模は小さくっていう、のが
そう
多
いえ
い
ば、
ですね。
パナさんが出席するその顔合わせは日本でやるんですか？韓
日
国
本で
で。
す。
なるほど。じゃあ、
はい。
パナさん、日本にいるときに。
私、ちょっと頑張ってきますね。
いやー、その話をまた聞いた。個人的に。
もうなん
どんな
か、
感
責
じになるの
任重
か。
大で。
いや、もう本当に責任重大すぎて、
重
私。
大すぎますよね。いいのかなって思ったん
い
です
や、
け
本当に
ど。
粗相ができない。
そうなんですよ。まあでもね、ちょっとまあ場が和むように、明るく、ね、
最初からお二人を知ってる身として。
そうなんです。私しかいないというね。
確かに。な
で
る
も
ほ
本当
ど。
光栄だなと思って、最初は、いや、ちょっと無理ですって言おうかなと思ったんですけど、まあそうやってね、直々に言ってくださるっていうことは、やっぱり信頼されてるんだなと思って、まあね、頑張っていこうかなと思ってます。
いい話ですね。私も本当にたまにこのなんか婚姻届の承認欄とか頼まれると、本当に、本当に私でいいの？っていう、ご両親生きてるじゃない？っていう、本当に私でいいの？とか言って。そしたらなんか、いや、なんか両親は、だって私の結婚には別に協力してくれてないし、みたいなこと言う会員さんがいて、もうなんか、まあ、ご両親がいいって言ってくれてるんだったら私は光栄なんだけど、ちょっとなんか恐れ多いというか、承認なんて責任重大だからとか言って。そうそう。でもすごいこの仕事してて一番いい瞬間ですよね。なんか、頼りにされてるというか、
そうです
なん
ね。
か、ね、ぜひかなさんにとか、ぜひさかさんにって言ってくれるのが一番なんかいい瞬間というか、もうやめられないって思
そうう なん
も
ですよ
ん。そ
ね。
う、こ
ねえ、
の
ルミ
仕
さん、
事やめ
辛いこ
ら
と
れ
もいっ
ない。
ぱいありますけどね、
いっぱいある。もう本当、もう絶
苦労もね。
対話せない。けど、いっぱいあるけど、やっぱりなんかさかさんのおかげで、この間もね、赤ちゃんが生まれた、そう。会員さんがいて写真を送ってくれて、いや、坂さんのおかげで、なんか娘生まれました、みたいな。私何もしてないけど、まあ、でもなんかすごい嬉しい。
なんか吹き飛びますよね、その他の辛いことがあってもね、なんかもうその瞬間で、あ、よかったなって思いますし、本当に、なんかね、
報われた感
ね、
じがす
節目
る。
節目が。
本当に嬉しい。
はい。
そこがやめられない理由ですよね。
そう
さ
で
ん
す
ね。
ね。
いや、もうこれからもなんかちょっとお互い少子化に貢献していけるように頑張りましょ
はい、もうね、身が引き締まる思いでございますけれども。
う。本当ですね。もうちょっと日韓のご縁を引き続き結んでいきたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いいた
こ
し
ち
ま
らこ
す。
そよろしくお願いいたします。本当にいつ
いい
もあ
感
り
じ
が
で
とうご
締
ざ
め
い
ら
ま
れ
す。
た。
それでは最後になりますけれども、かなさんから何かお知らせがあればお願
そうい
い
です
たし
ね。
ます。
ありがとうございます。弊社はですね、まあ、1対1のお見合いもそうなんですけれども、まあ、イベントという形で、数名の方と、一堂に会して直接対面でお会いしてお話ししてマッチングを、ちょっとね、試みていただくというような内容のイベントを随時行っているんですけれども、来年の1月の3日と4日、土日になるんですけれども、今回は韓国の釜山で開催することになりました。ちょうどね、韓国に旅行に行ってる方とか、これからお正月の旅行、ちょっと海外で過ごしたいなと、行き先どうしようかなと迷われている方いらっしゃいましたら、ぜひ韓国、釜山を選んでいただいて、近いですので、日本からもすぐ
本当
行け
に。
ますのでね。なので、そこで、まあ、韓国人男性との出会いを、ちょっと頑張ってみられるのもいいんじゃないかなと思います。
いいですね。
イベントですので、そんなにね、堅苦しいお見合いっていう感じではなくて、本当に和気あいあいと、一緒に過ごしていただいて、韓国人の方ってこういう、方なんだなっていうのを分かっていただくだけでもいいと思うんですよ。 そうするとすごく敷居も下がってくるし、もっとなんか親しみを持っていただけると思いますので、いい機会ですので、ぜひ、今人数
さん
的
へ。
には10対10で考えております。
なるほ
10
ど。じゃあ
対
10
10。
人に一気に会えるんですね、10人の
そう
ダン
なんで
ス
す。
に。
で、まだ日程もですね、3日4日って組んでるんですけれども、これ2回行うっていう感覚なので、2日間ではなくて、3日1日。で、また別の日に1日という感じで分けて、行います。
じゃあ、どちらかに参加する
そうです、そう
が
です。
いいと。はい。
スケジュールが合う
じ
日を
ゃあ、
選んでいただければと思いますので。
わかりました。その、じゃあ、イベントの詳細はまた、ポッドキャストの、詳細欄に、書いていただこうかな。
わかりました。ありがとうございます。ぜひ、たくさんの方にお越しいただけたら嬉しいです。
楽しみです。
では、詳細は、番組説明欄の方に記載しておきたいと思いますので、そちらの方をチェックしていただきたいと思います。加藤さん、4週にわたりいかがでしたか？
とってもいろんなお話できて、本当に私も楽しかったですし、韓国人の男性って、いや、あんまり身近にないからイメージ湧かないなって方にもいろいろと知っていただけたんじゃないかなと思いますので、もし機会がありましたらね、ぜひ、結婚相手の候補として、韓国人の方も、お考えいただけたら嬉しいと思います。
本当、偏見の塊ですよ。
もうしょうがないですね。
いろいろと教えていただきましたので、ちょっとね、もっと詳しく知りたいっていう方は、ぜひかなさんに、お問い合わせいただきたいなと思います。もしね、番組を聞いて、いろいろ聞いてみたいなとか、質問とか、今回のね、ご感想などもありましたら、番組説明欄の方に、ルミさんの会社、ララストーリーのホームページの URL、それからルミさんの LINE 公式アカウントの URL も、記載しておりますので、ぜひそちらから、お問い合わせいただければと思います。ということで、4週にわたってかなさんありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ゆみさんもありがとうございまし
ありがとう
た。
ございます。